石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか？
はい、3週にわたって伺っていますが、社会保障と税の一体改革関連8法案についてです。
はい、
ここまで年金改革、子育て支援、そして低所得者対策とお話を伺いました。最後に景気対策についてもやっぱりしっかりと伺っておかなきゃなと思います。
はい、
これを今回は教えてください。
そうですね、もともと政府から出てきた法案はこの景気の対策についての具体的な方法が何も書いてなかったんですよね。
景気対策、景気対策ってもうすごい何年も言われ続けてるじゃないですか。素人の質問で申し訳ないんですけど、なんで行えないんですか？
いや、本当に自公政権の時はですね、とにかく現場のさまざまな知恵とかアイデアをいただきながら、どうやったら景気が回復するか、景気が良くなるかというのをさまざま政策を打ってきました。例えば家電のエコポイント政策ですとか、
はい、
あるいは自動車のエコカー減税、エコカー補助金ですとか、あるいは住宅のエコポイント政策、住宅のエコポイント政策は政権交代後すぐに始まりましたけども、その準備はずっと自公政権の時にやってきたものなんです。こうしたそれぞれ その政策を打つことで、非常に裾野の広くて景気の活性化に資する政策を打ってきたんですが、その後政権交代が行われた後、具体的な景気対策というのはないんですよね。そういう中でこの3年間、リーマンショックからの立ち直りも非常に遅れている、円高に苦しむ製造業、輸出産業の方々もいらっしゃる、あるいはデフレからの脱却も成し遂げられていないというのが、この3年間ずっと続いているんだというふうに思います。で、今回の社会保障と税の一体改革の法案も、もし消費税が増税すれば消費を差し控えて、消費が落ち込んでお金を使うことも差し控えて、景気にものすごい悪影響が及ぶことが懸念されるわけですよね。で、同時に景気対策を打たずに消費税増税だけ行われば、せっかくその社会保障のためということで消費税を上げて税収を上げたとしても、経済が落ち込んだら他の税収が落ち込んでしまいますから意味がなくなってしまうんですよね。だからしっかりした経済対策を打たなければいけない。当然消費税増税を考えるなら考えなければいけないことなんです。ところが今回の政府からもともと出てきた法案というのは、 GDP の成長率を名目 3%、 実質 2% にまで引き上げることを努力目標とするということは書かれてあるんですけれども、
具体的に何をしてっていうのはないんですか？
具体的にどうやったらこの景気が回復するかという方法が何も書いていないんです。で、私どもはどうするのかということがはっきり書かれていないと、単なるお題目だけで物事が進まないじゃないかということで修正協議に臨んで、具体的に景気対策として、私ども公明党としては、今日本の世の中が必要としているのは防災・減災分野に集中的に投資を行うことで景気を活性化させることが必ずできるということを、ずっと防災・減災ニューディール政策ということで訴えてきておりますので、
はい、
この分野で集中的に投資を行って景気回復の決定打とさせるべきだと、これを具体的に法案の中に盛り込むべきだということを強く主張いたしました。最終的に条項を追加させまして、防災・減災分野に集中的に投資を行うということが明記をされたんです。もちろんメンテナンスをしていかなければいけないいろんな社会インフラ、道路とか橋とか、その分野に携わっている業界の方がたくさんいらっしゃいます。こうした分野への波及効果も非常に大きいことが見込まれますし、また災害の時に例えば携帯電話が通じないとかですね、通信インフラが災害に対して脆弱だということもありますので、こういう通信インフラ網も強化していかなければいけない、そうした分野に携わっている業界職種の方々も非常に多くいらっしゃいます。こうした分野への経済効果も波及も期待できます。また災害に強い、また防災に強い国だということを国際的に PR することによって、海外の企業も日本に誘致投資をして事業を移してくることが期待されますので、そうした経済効果もあったり、あるいは海外の観光客の方も日本を安心して観光していただける、それによって飲食業界の方とか旅行業界、ホテル業界の方とか、そうした方々への経済的な波及効果も期待できる、この防災減災分野に集中的に投資をすることによって受益を受ける方々の層というのは幅広い層がありますので、まさにこう経済を活性化させていく具体的な仕事を作っていく政策だというふうに思っていまして、この防災減災分野に集中的に投資を行うということを今回の社会保障と税の一体改革の法案の中に明記をさせたということは非常に大きな前進だというふうに思っています。 そしてもう一つ重要なことは、この社会保障と税の一体改革の法案の中に、実際に消費税が上がる前に景気が回復しているかどうかというのを時の政権が確認をするということを明記をさせました。
はい、
したがって景気の回復が成し遂げられていなければ消費税の増税を停止するということも明記されておりますので、ある意味でこの景気回復が成し遂げられるかどうかというのが消費増税の鍵になっているんですよね。今回消費税増税のまあ鍵をかけた上でしっかりと景気対策にまあ取り組んでいくという道筋をつけたということですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。武田英子の気になるでした。
どうもありがとうございました。
では番組に届いているメッセージをご紹介します。吹田市のタッチさんからいただきました。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
父の出身地が福島県のため常に気になっています。とはいえ今は全く現地とは親交がないので現状を知る手立てがありません。その後何か変わったことはありますか。復興について進展などありましたら教えてくださいということで、はい、確かに報道の数も一気に減ってしまったなという感じしますよね。
そうですね。被災地の方々の今の声は忘れられてしまうということに対する懸念不安というものが非常に多くあります。
はい、
私ども公明党今強く主張していますのは、被災地の方々に対してやっぱり特別な措置を設けるべきだということを強く主張しています。
はい、
と言いますのも、消費税の上がる2014年の4月あるいは2015年の10月というのは、これから新しい住宅、新しい場所で新しい事業を開いていくという時期とまさに重なるんですよね。
はい、
その新しい住宅を購入し、あるいは新しい事業を展開するときに消費税がかかってしまったら、東北の復興をなそうと思ってらっしゃる方々に冷や水を浴びせるようなことになってしまってはならないということで、被災地に特別な措置を設けるべきだということを強く主張しております。これは今後とも取り組んでまいりたいというふうに思ってまして、残念ながら復興の計画も遅れている、実施も遅れている、施行も遅れているという問題点は今後も厳しく追及していきたいというふうに思います。
はい、わかりました。